それでは今日のメッセージですが、霊を訓練するということで18回ですね、ずっと話してきてるわけですが、両親から始めて、交わり、直角ですね、そして交わりという形で、今進んできました。で、豊かな交わりを養うということでですね、第3回目になります。で、私たちの霊というのは両親、それから直角、交わりという、まあ、分類しますとですね、三つの機能があるわけです。で、この交わりにおいてですね、具体的にその神の愛を実体化する。で、神の愛がこの霊の交わりの中に、注がれるときにですね、私たちの魂の感情の領域へとそれが伝達されると、私の感情が触れるんですね。で、いろんな情緒的な反応が出てくるわけです。で、この交わりをですね、養うときに、この魂の領域の特に感情の部分が取り扱われる必要がすごくあるんです。で、この感情という領域とですね、魂という領域、これは非常に密接なですね、関連をしている。で、前にこの図をですね、お見せしたと思うんですが、私たちの内側の構成ですね、まあ、この図はもうおなじみになってきたと思うんですけども、私たちのこの内側の領域は、魂と霊からできているわけですけども、この交わりにですね、神の愛が注がれて、これが私たちの感情へと伝達されるときに、初めて神の愛を感じることができるようになるんです。で、神の愛、神の愛って言ってですね、それスローガンにしたって何にも意味ないですよ。で、今朝も、まあ、電話がよくうちはなりましてですね、携帯電話と、あと、ここから転送されてうちに来るようになってるんですね。で、もう電話が次から次へとなるんです。あと、もう電話がね、どこでなってるか、あれ、携帯だけどっちだっけ。で、私は携帯に慣れてないんでね、持ってないんですよ、普段ね。だからどっかでなってるんだけど、あれ、どこ置いたら。携帯ダメ、おじさんは。いつもどっか置き忘れるんですね。で、どっかで鳴ってるんです。どこだどこだどこだ。で、ある方がね、大阪ですかね、まあ、うん、私のテープとか本とかビデオをずっと、読んでる。で、だんだんこう、聖書の真理がですね、開かれてくるとですね、今自分が行っている教会行くとですね、罪人よ。罪だ。悔い改めよ。こればっかだと。だからね、内側がもう全然喜びがない。どうしたらいいんでしょうか。私もう行く気しないんですけど、行かなくていいでしょうかって言うから、私がいいとも言えないですのでね、ご自分で決めてください。だけど、もう干からびてるんです。昨日バイブルカレッジの後もちょっと皆さんと交わったんですけどね、まあいろいろ、苦節何十年のお話を伺いました。干からびてる。神は愛だ愛だと言ってるんだけど、やればやるほど内側が干からびてくる。なんでだ。で、もうカラッカラに、乾いてしまう。結局ね、この霊が開かれてない、そしてこの感情が潤ってないからです。もし真理に従って誠の神に対する奉仕で満たされていれば、おのずと感情は潤って来るんです。で、感情が潤うと非常に感情表現は豊かになってくる。豊かになってくる。ね。で、内側がね、生き生きとしてくる。で、この時に、まあ、これは前回お話しましたが、思いとの相互作用があるんですね。私たちの思いの中に浮かぶものがしばしば感情に影響いたします。また感情の状態が思いに影響いたします。今日みたいなこういう天気の時だと、ああ、鬱陶しいな、うん、春先はどうも体が重くなって。 どうも鬱陶しいな。感情が落ちるんです。まあ、特に体の状態もホルモンのバランスが変わりますからね、春先は。冬のホルモンの支配と、これから夏にかける、ね、ホルモンの支配が変わってくる。だから体の調子もなんとなく違ってくるんです。で、それがまた、魂のね、感情に影響し、思いが、思いがふーんとなると感情がまた、どんどんどんどん落ちていってしまう。というわけで、お互いに非常にこう密接な関係を持っているんです。で、今日はいつもこの図ばかりでもう飽きたと思いますのでね、新しい図を、ご覧いただきたいんですが、はい、これはですね、MRI と言いまして、人間のですね、生きた人間ですよ、輪切りの写真です。で、MRI っていうのをやりますとですね、皆さん生きたまんま輪切りにできるんです。輪切りに。これ一度自分の撮ってもらいたいですね。私のどの辺がおかしいのかしら。どうもおかしいのはこの辺がちょっと変なのかな。大学でですね、まあ、脳波の研究とかちょっとやってますと、お互いに脳波取り合うんですね。ちょっとね、お前の脳波ちょっとおかしいんじゃないのとか言ってね、お互いにやり合うんですけどね。私たちの脳みそは、まあ、こちら鼻ですけどね、外側を大脳皮質っていうところがあるんですよ。で、ここにぐしゃぐしゃってあるのが、これが小脳です。小脳っていうのはバランスだとかこう歩くときとか運動感覚ですね。これを制御している脳です。で、この辺を脳幹と言いまして、この辺が延髄ですね。まあ、呼吸だとか食欲だとか性欲とかそういう生命現象にとって基本になるものがこの辺で制御されています。で、この辺に消化体っていうのがあって、ここからいろんなホルモンが出てくるんですね。で、ここからずっとこう脊髄を通って、体の方へ繋がっていくわけです。で、実は、この脳はですね、約1000億個。この大脳皮質、大脳の部分は約100億と言われています。そして、この小脳の方は1000億。いわゆる、ここにありますが、こういう神経細胞がお互いに繋がってですね、それがものすごい複雑な配線を作って、こういうものができているんです。で、私たちの感情の経験だとか、いろんなものは全部、この脳みその中で行われるわけ。で、現代科学ではね、この配線の中に電気が通り、またお互いにこう繋がっているところを後でお見せしますが、そこに化学伝達物質っていうのが飛び出るわけね。だから、はっきり言うと人間っていうのはですね、この電気と同じだ。この電気に電流が通れば蛍光灯光る。あるいは試験管の中でいろんな化学反応が起きれば、いろんなことがね、色が変わったりする。それと同じだっていうのが現代の見方です。寂しいですね。私はこの大脳生理学とか神経生理学を勉強してて、絶望でした。絶望。だって、電気が流れなくなったら終わりです。でしょ？化学伝達物質がなくなったらもう終わりになっちゃう。で、特にですね、まあ、この脳を我々の魂が使う。ね、使って、ここに電流が流れたり、いろんな化学反応が起きて、まあ、いろんな、現象が出てくるわけですが、この部分もですね、大脳辺縁系って言うんですよ。ね、この中心になる、この辺に海馬ってあるんですが、海馬っていうのはですね、長期記憶。記憶に関係する部分です。その周りに辺縁系っていうのがあって、この辺がですね、いわゆる情動、つまり感情だとか情緒の源になっているんです。そして、この辺で感情経験が起きて、我々はこの辺で物を考えているんです。ですから、感情と思いの領域、ね、こう、大脳の上でもですね、働く場所が違ってくるんです。それがだんだん分かってきています。で、実はこの深くにある脳みそは非常に動物と共通する、部分です。ですから怒りだとかいろんな感情はこの辺で主に起きている。そこでその感情がですね、 この辺の脳を刺激し、このね、まあ、視床下部っていうんですが、この辺を刺激するもんですから、この辺の神経を通って胃袋に来ると胃が痛くなるんです。だから感情がですね、どうかっていうことはすぐ内臓感覚として感じられるんです。皆さんが失恋した時、どこが痛みます？傷つけられた時、どこが痛みます？ここ。痛く感じるのどこ？でしょ？つまり、いろんな現象は脳で起きているんですが、それは、ね、ここの、いわゆるまあ、普通に言うと古い脳っていうんですが、この脳を通って胃袋だとか心臓の部分で感じられる。ですから、浄土、情緒の情に、動きっていうふうに書くわけですが、主にこの感情はですね、内臓に反映いたします。だから自律神経失調症だとかいろんなそういうですね、状態っていうのは感情が病んでいる時に起きてくるんです。ね。で、私たちのこのものを考えるのはここの前頭葉のところですね。で、この大脳皮質っていうところが、ものを考えるところですが、クリスチャンがいわゆるクリスチャンになる。ねばならない。かくあるべし。あれをせよ、これをせよ。あれをしてはならない。これをしてはね、せよとかっていうのはどこから来るかというと、前頭葉なんです。この前頭葉がですね、いつも監視していてですね、で、クリスチャンとしてね、立派かどうか、ああだこうだとかね、これをやってるやってないとかね、ねばならない、ねばならない。いつもそういうプレッシャーが来るのは、この前頭葉から来るんです。で、この前頭葉からのものが、この部分、ね、この部分と、葛藤を起こすんです。だから脳の上でもね、この機能的に言って、この働き、主に感情の部分の働きと、この知性的な部分の働きが衝突すると人間は葛藤するんです。面白いでしょ？我々はクリスチャンっていうのはね、見た目に酔うクリスチャンっていうのがですね、ですから、この前頭葉の働きから解放される。ねばならない、ねばならない、かくあるべし、お前はどうだとかね。自分を自分とこう見ている自分ってここにあるわけです。わかりますよ。私はこんな人間でダメですとかどうのこうの。そういう自分を見ている自分はここにある。本当の自分はここにあるんです。この深くにあるんです。で、皆さんのいろんな子供の頃からの経験とかは全部この辺に蓄えられてあります。で、まあ、精神分析で言うと無意識の領域っていうんですが、この辺にね、満たされなかった感情だとか、解放されなかった感情がですね、埋もれているんです。というわけで、この部分が解放されてくると楽になる。ところが、この部分にですね、エネルギーを蓄え込んだまんま、クリスチャンが耳どしまになる。いろんなこと、知識でいろんなものを知ってね、ホーリネスとはかくあるべしとかね、そういういろんなことを知って頭でっかちになってくると、この部分とこの部分が衝突しだすんです。これが皆さんの悩み。クリスチャンはね、いいですか？いつも言いますね、見る自分と見られる自分に分裂していてはならない。私たちはね、一つになっていく。この脳みそをですね、分裂させない。この脳みその中で私という存在が一つになってしっくりしていくんです。そのために、この部分に蓄えられている古いもの、ね、古い経験のエネルギーが、まあ、解消されていく。必要があるんですね。で、これはニューロン、まあ、さっきの神経細胞ですが、こういう神経細胞からね、こう枝がもうね、千本とか何千本ってこう出てるんです。で、それがお互いに絡み合ってね、非常に複雑な配線してる。皆さんご自分のこと頭悪いと思ってます？私は頭悪い。の、皆さんの頭はいいんです。お世辞じゃないんですよ。 こういう複雑な配線がね、いいですか？ここにパソコンあるでしょ？このパソコン以上に複雑な配線が皆さんの頭の中に張り巡らされているんです。学校の試験ができないってことと、自分が精密な作りになってるってことは別のこと。いいですか？皆さんはものすごく精密に作られているんです。だってダビデ言ってるでしょ？私たちを体の中で、ね、苦しいほどに、恐ろしいほどに苦しく組み上げてくださった。脳みそ一つ見るとわかります。で、この脳みその、ニューロンのですね、つなぎ目のところがですね、こう枝が伸びてくるわけですが、次の細胞とですね、隙間が空いてるんですね。ぴったりこれ繋がってない。で、電気の流れがこっちからこう来ると。ここから今度はですね、化学伝達物質、いろんなね、アドレナリンとかですね、いろんなそういうね、セロトニンとかそういう物質がこう飛び出るんです。で、次の細胞に刺激を与えて、また次の細胞が電流を流す。こういう形で頭の中に電流が流れていくわけ。ですから皆さんはある面で電気の流れでもあるわけ。だけど電気の流れは私たちの魂が命が利用しているだけです。さあそこで、うつとかですね、いろんな病気はここのね、いろんな物質がポンポンと飛び出るわけですが、この物質のバランスが崩れることによってうつとか分裂病ができてくると言われています。まあ、特にまだ原因は分かっていないんですけどね、うつ病の場合はセロトニンなんていうのが問題である。ですから今は SSRI とかいう非常にいい薬もできている。で、ここの化学伝達物質の状態をコントロールすることによって、少し先ほどのこの情動の部分ですね、この深い部分の感情をコントロールしようっていうふうにやってるわけです。ですからそれだけでは根本的な解決にはならないんですね。もちろん薬が必要な方ももちろんありますけどね。その時は薬飲む必要がありますが、はい、そこでこのレジュメに戻っていただきますと、私たちのこの思いの中にいいですか、いろんな浮かぶことがあります。これを表象というんですね。ここに感情のエネルギーがくっついて、感情と思いが固まってエネルギーの塊ができる。で、これが適切な行動によって解消すると、解放感、あるいは安堵感、リラックスを覚えていく。ところが、これが解消されないままに残ってしまう。そこに恨み、つらみだとか、妬みだとか、そういう霊が絡みつくときに、ね、いつも私が言っている、この霊感情関連複合体が残るんです。多分、この辺にあります。この辺にいろんな形で蓄えられてしまうんです。で、それが皆さんのこのね、大脳皮質に刺激をパッパッとこう与えるんですよ。で、いろんなものが内側からこう込み上げてくるんです。込み上げてくる。ね、で、込み上げてくる結果、この大脳皮質がこの込み上げるものをコントロールできなくなっている。これが心の病なんです。というわけで、我々がですね、この健康な精神を獲得する。思いと感情が健康であるときというのは、エネルギーが供給された後に、はい、丸四を見てください。いいですか？正しい認知の仕方と行動を取るんです。正しい認知っていうのは、現実をありのままに把握するということです。だいたい病んでる人は全部現実をね、歪んで解釈します。例えば人々がね、こう集まっている。で、自分が行ったらパッとみんながいなくなった。私の悪口言ってる。こうなっちゃうんです。全然関係ないことが全部自分にね、結びついて、私の悪口言ってるとかね、あなた私の悪口言ってたでしょうとか、こういう形になってくる。つまり、認知が歪んでくるんです。そうするとそこから出てくる行動がおかしくなってくる。ですから、ますます内側のエネルギーを適切な形に解消できなくなってくるんです。だからどんどんどんどんこの辺にエネルギーが溜まり溜まり溜まってくるわけ。だからフラストレーションが溜まり溜まり、このフラストレーションは内臓を圧迫いたします。ですからエネルギーが溜まって内側にストレス溜めてる人ほど胃が痛い、胃が痛いね、薬がなかったらやっていけない、あるいは心臓がバクバクしてしまうとか あるいは腸が動いて過敏性大腸炎だとかね、最近よくあるんです。表へ行くとね、お腹が動いちゃってすぐねトイレ行きたくなるからね、外出ない。内臓感覚としてこのプレッシャーが全部こちらの方に反映されてきます。そこで私たちは正しい認知、現実を正しく認知し、正しい行動を行って、まあ正しいっていうのは適切という意味ですよ。エネルギー、溜まったエネルギーをどんどん解消していく必要があるんですよ。この解消がね、されるときに満足、安心感、平安が生まれてくるんです。ですから満ち足りたクリスチャンになるというのは、この内なるエネルギーを適切に解消していく必要がある。そのために正しい認知と行動をする必要があるんです。さあそこで正しい、じゃあ認知と行動は何なのか。皆さんは今までクリスチャンになる前は、霊の動きを知らなかった。で、下手するとですね、一生懸命頑張ってるクリスチャンでもね、霊のこと知らないですよね。霊霊霊って言うんだけどね、わけのわからん霊なの。あなたの後ろに背後霊とかね。あなたに変な霊がついてると、こういう風になっちゃうんです。これどこでも、昨日もやってましたね、あのなんだっけ、あのね、心霊写真がどうのこうのと、ああいう世界に入っちゃうんですよ。我々の霊っていうのは人間に自然に作り込まれているもの。これを使わず、魂と体だけを自立させて使うから問題が起きてくるんです。よって神の解決方法は、この思いと感情をですね、いいですか、霊から独立させないということです。ローマの8章6節。これもですね、何度もお聞きの方もおられると思いますが、極めて重要な御言葉です。ローマの8章の6節。五節から見ますと、肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えるが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考える。肉の思いは死であり、御霊、あるいはこれはね、霊の思いの方がいいんですね。霊の思いは命と平安である。私たちが、よろしいでしょうか、内側のこのね、魂のさっき言った脳みその中に蓄えられているこの魂のエネルギーを適切に外へ外へと流し出していく必要があるんですよ。そして消極的なエネルギーであってもね、消極的な形でぶつけちゃダメなんです。欲求不満の人はね、やたら人に当たり散らし、ね、人にですね、そのエネルギーを撒き散らすのね、消極的なエネルギーを。で、もう死なばもろともでみんなの足引っ張っちゃうわけです。私人嫌よ。みんなズルズル。エネルギーはあるのはしょうがない。それを積極的な形で、まあ、こういうの心理学の言葉で消化って言うんですが、ね、消っていうのは登る。化っていうのは花ですね。中華の花です。いい形にして外へ外へと出していくんです。だからさっきね、いいですか、祈りの時にですね、まあ、我々ものすごくこう、ね、ある意味で、大丈夫かな。こんなになっちゃって大丈夫か。ああやって祈った後、皆さん内側どうなります？ですね。もう笑いがこみ上げて、喜びがこみ上げてきちゃいますね。ハレルヤ。内側に溜まっていたエネルギーが極めて清い形で、祈りの形で解消されていくんですよ。ですから、私はさっき言ったね、口を閉ざすな。よく祈りでこういう祈りやる人いるね。こうやって祈ってるんだよ。これはちっとも解消にならない。むしろ溜め込み溜め込み踏み固めになってしまう。全然喜びになりませんよ、そういう祈りは。叶わないんで、ここであまり届かないんですよ、皆さん。我々のね、内側をスキッ と神の前にスキッとこう解消していく、こういう祈りが百発百中です。だからよく私の方に来るの、祈っても叶わないんです、祈っても主は全然私の祈りを聞いてくれませんね。そういう方ってどうやって祈ってるか、これですね。もうしかめつらしてね、こういう祈りになってしまう。だからね、祈りは皆さんね、いいですか、口を用いてどんどん発散していく祈りにしてください。この時に皆さんの内側に溜まっているいろんな消極的なエネルギーも祈りという形で消化されるね。消化っていうのはもう一回ちょっと字書きますけども、こういう字書くんですけどね、消化ね、消化されていくんです。非常に積極的な形にですね、変えられて解消されていくわけですから、感謝せよってあるでしょ。何事でも感謝せよ。つまらないことがあってもですね、皆さんブツブツブツっと解消したら、これはね、そのブツブツが自分に戻りますからね。自分も呪っちゃってるんですから。だからつまんないことがあったらハレルヤーって解消するんですよ。昨日ある方がね、明かししてくださった、もう何十年という間ね、夫から虐げられ虐げられ、もう完全益の夫でもう一生懸命使えだったんだけど、苦しい苦しいできた。ところがですね、面白いですね、ここ数年私のね、このミニストリーと関わってからご主人がコロって変わっちゃったんだそうです。で今ね、その奥さんがね、体の調子が悪いとご主人が全部家事一切をやってくださってる。そして何て言ってか、君は今まで苦しかったよな、僕がこうだったから、こういう言葉がね出るようになった。今まではね、シュータルも何だもん、10時まで寝て何やってん、ゴミが落ちてる、ダメだこれダメ、ほら全部主婦何やってるってこういう感じのご主人だったんだそうです。ところがコロって変わってね、寝てていい、僕がやるそれからね、そうか、本当に主人に服すること、主人を信頼して任せることが分かった、嬉しい、こういう証を聞きました。そのご主人がね、そのご夫人にね、ご主人がちょっと何かあった時にブツブツって言いそうになるとね、ダメダメダメ、賛美せよ賛美せよ。だからその奥さんもびっくりしちゃってね、なんでこんなに変わっちゃったの。だから今ね、ハッピー、うちの中がハッピーになって、子供ももちろん変わってくるわけ。僕はまだ不信仰ですから、本当かなと思ってるんだけどだけどね、奥さんが言うから間違いないですよ。私の実際知ってるのはうちの女房が一番よく知ってるんですからね。皆さん変わるんです。そしてそのブツブツブツブツっていう時にいいですか、この時に賛美賛美感謝という形でね、そのブツブツを消化して発散していくわけ。これがいつも感謝せよ、いつも喜べの意味なの。だからものすごく心理学的なんですよ皆さん。ブツブツブツブツやってごらんなさい。自分をその中にどんどんどんどん閉じ込めますよ。エネルギーがどんどんどんどん踏み固められ凝り固まってね、ますます内側が暗くなって、ますます冷たくなって、ますます喜びがなくなって干からびていくんです。じゃあそれをどんどんいい形でどんどんどんどん出していけば出していくほど解消されていく。つぶやくな、消化して消化して神へとぶつけるんです。もちろん神様に対して何でも嘆き悲しみ何でもぶつけていいです。神には消極的な感情でも何でもぶつけていいです。だけどそれやってるうちに必ず神の愛がふっと触れてくるとすぐね、ポロッと来てね、主を感謝に変わってくんですよ。大事なことは自分の内側を取り繕わないことです。あるものをある通り表現すればいいんです。怖いと思ったら怖いです、主よ、ね、恐れがあったらそれをそのまま主に申し上げるの。凝り固めていっちゃダメ。いろんなニュース聞いて、いろんなね、トラブルのもの、ね、家族の問題とか聞くときに、みんなね、自分の中にグッてこう凝り固めちゃうわけ。聞いた、とこう固める。ね、子供のこと聞いた、と固めちゃう。ご主人のこと聞く、固めちゃう。で、となってね、出さないんですね。 で、出さないもんだから内側になんかね、こう、塊があったまま気持ちが悪いわーでもって、うらうーってこうなってちゃうんです。何か変なこと聞いたらば、すぐ出しなさいって。変なニュース聞いたら、ジーザスと。もうすぐ主のところへ持ってっちゃうの。自分で追わないの。この感情の中にいろんなものを蓄え込まない。いいですか？すぐに主に泣き叫ぶ。子供のように主に泣き叫ぶ。これが交わりを豊かにする鍵なんです。この感情が凝り固まっていると、霊の中のこのね、神のいろんな良きものが反映されてこない。私たちの感情とか思いは柔らかくほぐされている必要がある。踏み固め踏み固めはダメなんです。よろしいでしょうか。さあ、そこで今日ですね、またブラザー・ローレンスのお言葉が書いてあります。これも非常に励まされる言葉です。交わりを育てるときに、まず私のレジュメに8番にこう書いてありますね。鍵は主に対する願いと明け渡し、そして十字架です。自分の思う通りに自分を主張する、自分を守る、自分が傷つきたくない、ね、そうじゃなくて自分を失う必要があるんです。自分の魂を救おうとするものは失う。自分の魂をね、いいですか？楽にしたいとか自分の魂をなんとかね、問題が何もないようにしたいというふうにやってる間は問題は次から次へと溢れるばかりに私の生涯を通じて追ってきますよ。だけど自分を救おうとしなければ逆です。主の恵みが私の生きる日の限り追ってくるようになるんです。私たちが魂を自分で救おうとしない。ね、明け渡しと主に対する願いで委ねていくことです。で、ブラザー・ローレンスはこう言ってますね。理解力の働きと意志の働きを明確に区別せよ。理解力はなくていいんです。ブラザー・ローレンスは無学なね、修道士でした。道士ばっかりやっていた。しかし大事なのは、意志を持って神を愛することを求めるということです。意志の力じゃないですよ。力は、意志の力は無意味です。ロマ書7章になります。意志を持って神を愛することを選んでいく。で、どんなに悔い改めの難行苦行をしたからといって、神を愛する心が欠けていたら、つまり動機がここになかったら、一つの罪さえ除くことはできないんです。難行苦行は肉に対して何の役にも立たない。殺最初に書いてある。ね。そこで何かあったら、いいですか？思い煩わない。トラブったら、失敗したら、簡単に主の地位、すぐそこに行けばいいんです。凝り固まらないうちに、ジーザスと。ね、弁明しない、自己弁護しない、失敗したら、ジーザスと。血潮を取ればいいんです。ここに、弁明している間に時間が経って、凝り固まっていっていってしまうんです。凝り固めちゃダメです。そして、ただ、私たちはですね、この愛するという、この求め方、意志をこちらに使う。そして励まされますよ、いいですか。神は罪を知らずにいる人よりかえって最も罪深い人を選んで最大の恩寵を与える。これ私と関係ないって人います？皆さん、この言葉が私にぴったりか。ハレルヤ。ハレルヤ。最も罪深い人を選んで最大の恩寵をくださる。これによって神の慈しみ深い愛が最もよく表現される。ですからね、もうね、ブラザー・ローレンスはね、自分の罪だとかね、天国や地獄、そんなことも考える人なくなっちゃった。なんで？みんなクリスチャンなんでね、悩むんですか？これやっちゃ裁かれるとか、これやったら許されないってなんで悩んでるわけ？自分を救おうとしてるんですよ。わかります？自分の行いだとか自分の心の状態によって自分が神に受け入れられるかどうかをいつも心配している心っていうのは、自分で自分を救おうとしている心なんです。だから救われないの。もちろん客観的には救われてるんだけど経験できない。 私たちはそれすらも明け渡せ。主がいいじゃないですか、地獄行けって言ったら地獄行けばいいんです。落ち前にそう言ってます。主がもしそこにおられるならば私は地獄でもいい。もちろん主はそういうことは言いませんよ、もちろんね。だけどもそれすらももう委ねてしまえ。自分が罪を犯すのは犯さない、そんなことももうどうでもいい、委ねよ。それに対して裁くお方、自分で自分を裁く必要が一切ない。だから一切そういうものはもう思い巡らさないって言ってるんです。皆さんがクリスチャンとしてどんな奉仕ができ、どんな素晴らしいクリスチャンになるかどうかね、そんなこと思い煩わすな。自分がこんなもので至りません、ダメです、どうでもいい、ほっときなさい。もう分かってる、私たちのダメなのは分かってる。言わなくていいんです。言うのはなんで、ちょっとはいいってことを認めてっていうことなの。私のところに来る電話、みんなそうですよ、一生懸命一生懸命いろんなこと言ってくる。あと僕言うんだよ、あなたは僕に何を認めさせれば納得するんですか。怒るんだ。悩みをうじゃうじゃ言うっていうのは、みんなそう、分かって分かって分かって何をしてるわけ。自分の魂を救おうとしているんです。手放す。ただ神への愛の上に、いいですか、小さなことをせよ。小さなことをせよ。大きなことは自分にはできないとブラザーロレンスは言っている、ね、昨日も言いましたが、主婦ならばお弁当作る、愛妻弁当。僕は女房の作った弁当を見るときに、蓋を開ければ分かりますよ、愛情がある、心がこもっている、もう心がそれでね、ほわって溶けるんだよ。弁当開ける。ああ。ああ。だから、女房との関係はますます、麗しくなってくるわけ。小さなことをエンジョイしなさいって主と共に。藁を拾うのも。これが、みんな自分にいい形で返ってくるんです。いいですか？大きなことをいきなりやろうとしない。伝道だ、奉仕だ、記した、不思議だ。違う。そしてもう一つ大事なことです。ただね、何をするにも、神の御心を痛めない。神はものすごく傷つきやすい人なんです。例えば、私はあなたを許した。そのままのあなたで、そのまま私のところに来い。私に全部投げ出しなさいって言った時に、皆さんがそれを拒否したら、神の御心を傷つくんですよ。わかります？そういう非常にデリケートな主のもとに自分を委ねる。そして失敗したらこう言うんです。これが私だ、開き直ってね、俺が落としたからしょうがないんじゃなくて、これが私ですとね、このようにしかできない。もし間違うことがなくできたら、あなたの助けだ、だからあなたが何かをしてくれなければできません、これでいいんです。こういう交わりを、意思を持って主に表現しなきゃダメです。自分の女房に対してね、俺言わなくたってもう若い人っていうことは分かってるだろう、ダメなの。言わなきゃダメです。I love you。表現しなきゃダメです。よろしいですか？言うんです。神に対して言うんです、皆さん。これによって皆さんの内なる交わりが豊かにされていく。小さなことで主の愛を、よろしいでしょうか。明け渡すことです。全部自分が許されてる、住み定めされる、どんなことどうでもいい、それすら委ねてしまう。これが交わりを養う大きな鍵です。皆さん、神の懐に休みましょう。休みましょう。祈ります。ハレルヤ、おお、ハレルヤ、主を感謝します。あなたがもうすでにご自分の体を裂き、そのたっとい血潮を流してくださったゆえに、私たちはすでに神の子であり、聖とされ、完全とされていると書いてありますので、その御心のままに受け入れることができますように。あなたは私たちを招いてくださっている主です。その愛の懐に、画家にあるように 娘よ、あなたはどこにいるのかと。その時に自分の顔が黒いとか言って主あなたから逃げてしまうことはあなたの御心を傷つけます。あなたの身元に座り、あなたに自分を委ねることができますように。わあ、小さな愛の表現を神は喜んでくださることを感謝します。些細なことで主をあなたを愛します。小さなことで主をあなたを求めます。おお、そういう小さなことを積み重ねることができますように。愛していれば愛しているほどその対象から拒まれることは傷を受けます。主は、あなたはこの世を愛し御子さえ惜しまなかったのに、この世はあなたを拒んでいる。これによってどれほどあなたの繊細な心が、清い心が傷ついていることでしょう。この死はあなたの心の傷と私が一つになれますように、そのデリケートな主の心を私たちのうちに実体化してください。この時にあなたの心が私たちのうちに作られ、そしてあなたの感情、あなたの思い、あなたの意志を反映させることができます。これが私たちの魂の役割であります。魂を独立させません。十字架により自分を救わず、愛なるあなたに全部投げ出してしまうときに、誠の平安が訪れることを感謝します。日頃の生活の場面場面、瞬間瞬間であなたを思い、意志を持ってあなたを愛しますと、あなたの愛に触れることができるようにと、あなたに絶えず申し上げることができますように。私の感情は時に私たちを欺きます。もう神から見捨てられた、もう道はない、神はあなたを裁く、おう、そういう欺きの声に聞き従うことがないように。私がそのようにしてあなたから離れてしまうことは、あなたの繊細なお心に対して傷を与えてしまいます。主を許してください。これを少しでも主に申し上げれば、主はそれだけで満足され、また私たちのうちに住まわってくださるお方であることを感謝します。私はあなたの真っただ中に住まいたい主である。あなたの心の内にリビングルームを設けたい主である。私に明け渡すように。いろいろな思い煩い、あのことこのこと全部明け渡すように。そして内に溜め込んだそのあなた方のエネルギーを今私に向かって解消するように、私に対してぶつけるように、もし恨みがあり憎しみがあるならば私を撃つなよい。そのために十字架にかけられた主である。そこで全ての人類の憎悪、人類の罪、人類の憎しみ、人類のあらゆる嘆きを全部私は受けた主である。おお、この私に全部を明け渡すように。あなたの傷、そのこと、あのこと、あの問題、あの悲劇、あのトラウマ、あのこと全て私の元に置くように、投げ出すように。おお、私はあなたの傷を知る、あなたの苦しみを知る主である。おお、全部は私があなたの人間性を追い、人間性を私は知っている。あらゆる葛藤を経、あらゆる試みを受けた人なる、人なるキリストを知るように。主はあなたが人であることを感謝します。このもろく当てにならず、おお、あなたから さまよい出やすい、自分勝手に主を誇ったり落ち込んだり喜んだり悲しんだり自慢したり卑下したり様々なことを行っているこの人となられたことを感謝します。この人としてあなたはその堕落していた失われていた人間性を回復し栄光化し、さらにその人間性を私たちのうちに注入してくださったことを感謝します。イエスの人間性を我々は持っておることを感謝します。この人間性が私たちを通して表現されるように、発表されるように、この人間性をエンジョイすることができるように、まず主よ、私たちの夫婦関係、家族関係、これがあなたの愛によって滑らかに潤されますように。主よ、小さな愛の表現を持ってお互いに応答するときに、全ては柔らかく、全ては油塗りを持って回ることを感謝します。主よ、自分の何かをぶつけません。ひねくれた形で何かをぶつけません。主よ、私はすぐひねくれて、そしてそれを非常に屈折した形で相手にぶつけてしまいます。主よ、それがしこりを残します。主よ、そのような自己憐憫の霊から今解放してください。素直に求めることを素直に求め、また言いたいことを素直にお互いに言い合うことができるように、主を屈折した心から私たちを解放してください。まっすぐな解放心にしてください。怒るときには怒る、怒りをぶつけるときはぶつける、いいじゃないですか。喜ぶときには喜ぶ、悲しむときは悲しみをぶつけ合う、そういう単純な心になりますように。どうぞ私の曲がりくねった道、凸凹の道をならし、この道をまっすぐにしてください。そしてまず私の家庭が潤され、家庭が延長に満ち、家庭が喜びに満ち、油に満ち、祝福されたものと回復されますように。お、今失われた子供たちも、主はあなたのものであることを宣言します。サタンが彼らに対して何も成し得ないことを宣言する。すでに彼らはあなたのものであります。すでに性別されていることを宣言する。失われている主人、また妻、全てのものは私たちが救われていることによってすでに性別されていると書いてある。この真理に立つことができますように。むしろ彼らを兄弟姉妹として取り扱うことができるように、キリストにある同じ命を持っているものとして取り扱うことができるように、信仰の目を持って先取りします。勝利であります。ハレルヤ。おー、あなた方の家族、あなた方の主人、あなた方の妻、あなた方の子供、今イエスの名によって神にお捧げするように。ロー・ジーザス、主の印を押していただくように、主の所有権を主張するように、サタンに対して神の所有権を主張せよ。彼らは主のものである。ハレルヤ。主よ、あなたへお捧げします。あなたのものであります。あなたが得てくださっていることを感謝します。ハレルヤ。おー、ハレルヤ。イエスイエス。おー、ハレルヤ。あなたの油を塗り込んでください。絶えずあなたに愛を告白することができるように、主は愛の交わりの中にとどめを置いてくださいますように。おー、ハレルヤ。私のあらゆる心のエネルギーをあなたへとぶつけることができるように、絶えず賛美せよ、絶えず喜べ、絶えず感謝せよ。これこそ我々の勝利であり、あなたが願っていることであります。ハレルヤイエーハレルヤプレイイエスイエスイエス。ハレルヤハレルヤ。おー、主に心を注いでください。口を開いてハレルヤイエー。女ならさらしたながら、私たちの家族、私たちの親、私たちの兄弟が主のものである。ハレルヤ。おー、イエス。ハレルヤ。主よ、イエー。おー、プレイ。ハレルヤ。明け渡します。あらゆるものは明け渡します。主はあなたに委ねます。あなたが父であります。主はあなたの中に生きています。ハレルヤ。おー、イエスイエスイエスイエスイエス。 リア、主を感謝します。オーハレリア、あなたの御心を感謝します。オーハレリア、
オーラソロオミノナサラマナイヨワオラマサラマナイヨ
と言って応答することができるように、その小さな私の応答をあなたは受け入れ、むしろそれで満足し、私の心の中心にまた安息してくださることを感謝します。私は大きなものを望むのではなく、小さなものに忠実でありますように。目に訴えるものを求めるのではなく、むしろ人の目にあまり魅力でないものを求めることができるように、低いものを求め、人から評価されるものではなく、神によって評価されるものを求めることができますように、あなたの喜ばれるものを求めることができますように。それはあなたの愛に応えることです。あなたといつも交わることであります。全部をあなたに相談することであります。自分で抱えません、抱えません。あなたが相談相手です。全部あなたにぶつけます。あなたに訴えます。受けてくださることを感謝します。ハレルヤー、イエス、オーハレルヤー、オージーザス、センキュージーザス。